17節にスポットを当てさせたいと願っていますが、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからですという、まあ、ここに、スポットを当てたいと願っていますけれども、神の国とはと題して、ご一緒したいと願っています。今日はご婦人の有志のメンバーによって、夏バテしないようにと美味しい、カレーがハヤシライスが備えられていること本当に、嬉しく思います。ありがとうございます。まあ、もう一つですね、今日は嬉しい、恵みがありまして、先週の壮年会の例会でしたけれども、ある壮年がですね、伝道に関わることを、壮年会主催でしたらどうかっていう、まあ、それで、まあ、とりあえず何回続くかわからないけれども、愛さんコイノニアの後何の予定もない第2週に映画伝道会をしようと、まあ、そんなことになりました。まあ、自分たちの楽しみ交わりとともに、まあ、主が地上の教会に最も大切な使命として託してくださったこの宣教に、壮年会が立ち上がってくださっ っていう本当に嬉しく思いました。まあ、聖書の中には、第一テモテ2章8節にですね、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい、また祈ってほしいとありますけれども、そのように壮年会が大事な宣教のリーダーシップを取ってくださること本当に感謝であります。どうぞ幸いな時となりますように。またお時間許されるならば、見ていただいたり、また友達を誘っていただけたらというふうに思っています。また壮年会は早めにですね、次回の上映何を見るのか教えてもらったら嬉しいなとも思ったりもします。さて、この朝は一つの質問を持ってメッセージを取り継がせていただきたいと思います。この質問ですけれども、簡単なようで難しいかもしれません。言われてみると、ああそうかと思われる方もあるでしょうし、そうなんだとですね、今日初めて大切なことを勉強させてもらったっていう、まあ、そんな気持ちになる方もあろうかと思います。でも本当に大切なテーマで、これが分かると聖書が見えてくる、だったらもっと早く何で言ってくれないんだっていうそうかもしれませんけども、それ言い過ぎかもしれませんけども、そのくらい大切な内容ですけれども、質問、それでは、聖書を貫く中心的なテーマとは何だと思いますか？聖書を貫く中心的なテーマとは何だと思いますか？ちょっと誰にも見せないで結構ですから、3つほどですね、手法にこれじゃないかなというのを書いていただいたらどうでしょう。聖書を貫く中心的なテーマってあなたは何だと思いますか？一つでも二つでも三つでも書いていただいて、という。何を書いたか紹介してくださる方があったら嬉しいですけれども、愛とかどうですか？愛とか、ね、許しとかどうでしょうか？十字架とかどうでしょうか？他にもいろいろあろうかと思うんですけども、そうした中で、申し上げたい、3つあるわけなんですけども、中心的なテーマ、それは神の国 神の国であり、また契約、そうですよね、聖書は、旧新約聖書は契約書、契約の書という契約であり、そして一つは、もう一つはイエス・キリスト。本当ですか。神の国というのが本当に中心的テーマですかと思われる方もあろうかと思いますので、ちょっと、バプテスマの皆さん、ヨハネが宣教を始めた時にですね、最初に語った言葉、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、神の国が近づいたから。これバプテスマのヨハネですけど、イエス様は、宣教の始め何と言われたか覚えてらっしゃいますか。時が満ち、神の国が近づいた、それに悔い改め福音を信じなさいと。やはり神の国ということを。あるいはイエス様がよみがえられた後ですね、使徒の働きの最初にはですね、よみがえられたイエス様、よみがえられて40日の間だから、一番大事なことを教えておられた時であると思うんですけども、このように書かれています。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自身が生きていることを人たちに示された。やはり神の国というものがテーマだ。復活の主が語られた中心的なテーマは神の国。そして初代教会の弟子たちが、人たちが語ったのもそうでした。なんと、使徒行伝の最後、ローマの牢獄に囚われたパウロという、多少の自由はあったようですけれども、その最後のところにもこのように、締めくくられてますね。大胆にパウロは少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えたっていう、そのように、聖書の中心的なテーマは神の国という。今日は神の国についてご一緒に、学んでみたいと願っています。そして中で、聖書が語る神の国とはどんなものか、いざ問われると皆さんどうでしょう、戸惑うのではないでしょうか。神の国っていう、ちょっとお近くの方とお隣の方とですね、神の国って何だと思いますか。神の国、神の国って何でしょう。ちょっとお近くの方と、ね、なんとなく分かっているようで、神の国って、いや確信を持っておられる方も、そういうふうに見てくださっている方もあって感謝だなって思うんですけれども、言われてみるとなんか神の国、ちょっと皆さん、聖書の中心的な、もう貫かれているイエス様が、使徒ヨハネが、そして、初代教会の人たちが一番大事なこととして語った神の国、神の国ってっていう、本当に、ちょっと戸惑うっていうところがある。今日それが明らかになったならば感謝だなって。で、国ということをですね、英語で調べていますと、いくつかありました。カントリーとか、ネーションとか、ステートとか、どちらの国の方でいらっしゃるんですかなんていうときは、カントリーという言葉が使われて、そして、民族の集団としての国家とかいうことを表すときには、ネーションとかいう。けれども、ここで聖書に使われている神の国という英語はどんな言葉かというと、キングドムという、王国という、 それは君主によって治められている王国を表している。先に使われていてですね、教会ではなんとなくこう使いづらくなってしまっている。王国会館とか聞いたことないですか。王国会館、物見の塔とかですね、エホバの証人は、エホバの証人って物見の塔、王国会館っていう表現をしていますけども、その使い方はまさに正しいんですね。神の国が近づいた、王国が、キリストの王国、キングの目が近づいたっていう。一言で言うと、エホバの証人が正しいというわけじゃないんですよ。そうではなくて、その使い方は正しいっていう。一言で言うならば、神の国とは王が治められる場所であります。では完全に王であるお方、主が治められている場所はどこでしょうか。完全に、主なる神が治めておられる場所はどこでしょう。まさにそれが主の祈りの中に出てきます。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心が天でなるごとく地にもなさせたまえ。御心が天でなされている、完全に王である神ご自身が治めておられるところは、御心がなるところはどこですか。天、天においてはキングドムが、王国があるっていう。でも主の祈りはその神の国をどこに来たらせたまえと祈るんですか。御心が天になるごとく地にも、地にもなさせたまえっていう。だからイエス様も人たちも神の国を述べ伝えた。さらにこの主の祈りからですね、教えられること、御心が天になるごとく地にもなさせたまえと、教えられることですけれども、御国というのは、神の国というのは行くところではなく、行くところではなく御心が天でなるごとく地にもなさせたまえ、来てください、来たらすもの、来たらせるものだって。神の国は行くところではなく来たらせるもの。マタイの福音書の5章の9節に、平和を作る者は幸いですと、その人たちは神の子供と呼ばれるからっていう、言葉がありますね。平和を作るものは幸いです。ちょっと似てると思うんですね。平和は、誰でも皆さん平和を願いますよね。しかし平和というのは、イエス様が語られた三条の説教の5章の、マタイの5章の9節を見ると、平和を作るものは幸いですって。平和を願うものは幸いですというわけではなくて、平和というのは作るものなんだと、ともに御心、神の国というのは行くところではなくて来たらせるものなんだっていう、ちょっと似ていますね。誰でも平和が、あるいは神の国があるならば嬉しいけれども、願う以上にそれは来たらせるものっていう。誰が神の国を、神の支配を、キリストの王国を来たらせるのか。聖霊様が私たちを通して。では皆さん、神の国というのは どのようにして来るんでしょうか。それは王であるイエス様に明け渡された私たちの心と生き方を通して来たらせるものである。神の国、この地に来たらせることができるですね、この地に来たらせることができる神の国で一番小さい最小単位、どこに来るか、どこに来たらせることができるか、どこでしょうか。一番小さい、この地上で神の国を来たらせることができる最小単位、イエスさんおっしゃいました。ルカの福音書の17章の21節に、そら、あそこにあるとか、そこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国は、ただ、何ですか？神の国はただ、あなた方の中にあるのです。よろしいでしょうか。キリストが主であり王であることに目が開かれ、そしてそのことに心を開いてイエス様を受け入れた私たちの心に神の国が訪れる、来たらせることができる。そして神様はこの私たちの心に生まれた神の国が、神の支配がこの地上に広がっていくことを願っておられる。ちょっと、お隣の方と手をちょっと握ってもらっていいですか。握手してもらっていいですか。お隣の方と、はい、ありがとうございます。お隣の方とぜひ握手していただいて、もしあなたがそのお隣の方と手を握って握手したら、その間に神の国が、神を知り、キリストを愛する者が心を合わせるならば、そこに神の国がを来たらすことができる。ですからイエス様はおっしゃいました。恐れるな、小さな群れよ、あなた方の父は喜んであなた方に御国を、神の国をお与えになるのです。私たちが心の内にキリストを迎え、私の心の中にある神の国、そして私たちが共に手を取り合おうとするならば、そこの間にも神の国は存在し、そこに教会が生まれるんだと神様は、イエス様はおっしゃられました。で、神様は教会を通して神の国をこの世界に開いていかれる。神様は教会を通して神の国を開いていかれる。本当に祈りの中でも申し上げましたけれども、岡山においても災害支援センターが、キリスト社災害支援センターが本当に四国の方にもって、なんでこんなことを神様は起こすんですか。けれども東北の方でもですね、本当に、いろんなことを、多くの人々がやってきてくれて、でもずっととどまってっていうことの中で、あ、教会さんが来てくれたっていう、教会さんが来てくれたっていうな。そして今、災害のあと東北の方ではリバイバルが起こっているというような、あ、そういうことのゆえにっていうか、教会を通して神様は神の国を、そして世の終わりに何とかして一人でも滅びることを願いたまわない神様は、そんな試練の中にも教会を用いてというようなことも、そこに神様の願いがあるんだろうかとも思わされたことでありますけれども、 神様は教会を通して神の国をこの世界に開かれる。では、そもそも最初に、さっきは完全に神の支配が、神の国がなされているところはどこでしょうということで、天ということを確認をさせていただきましたけれども、今度は、ちょっと質問が変わりますよ。今度は、そもそもじゃあ最初に開かれた地上におけるところの神の国、天はもう覗いてくださいね。最初に地上において開かれた神の国というのはいつどこに開かれたでしょうか。完全に開かれた神の国、そこには治められるべき民が、領土があり、そして治めるべき神様がおられる。そのことは完全になされている。この地においてどこでしょうか。ヒント欲しいですか。それは甚だ良いところです。甚だ良かったところです。どこでしょうか。どこ。え、甚だ良かったところ、そこには治められる人があり、領域があり、そして神様が治めておられた。それはエデンの園。そうです、完全な神の国がそこにあったっていう。でもご承知のように、神様はあくまでも、神様にですね、あくまでも反抗しようとするサタンと、もう一つ、神様だけではない、もう一つ善悪の基準、私も善悪の基準を持ちたいっていう、そのように願った人アダムによって、その神の支配は、神の国は崩されました。善悪を知る木、知識の木から取って食べてっていう、エデンの園が完全な神の国であった。エデンの園が破壊されてけども、神様はその直後から神の国の回復の御業を始められた。最初のその宣言、神様のその尊厳宣言は創世記の3章というところですよね。3章の15節に、神様がサタンにお前と呼びかける箇所ですけれども、お読みしますね。サタンが神様がサタンに対して、3章の15節ですけれども、サタンよと、私はお前と女の間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵十字架を置く、恨みを置く、敵十字架を置く、彼キリストはお前の頭を、サタンよ踏み砕き、サタンお前は彼のかかとに噛みつくだろう。しかし救い主キリストはお前の頭を踏み砕いて神の支配をもたらすんだっていう、回復の御業が始まりました。誰を立ててでしょうか。誰を立てて、立てられたのはアブラハムでした。立てられたのはアブラハムでした。アブラハムと神様は永遠の契約を立て、そしてそれに基づいて、そして時が満ち、その契約に基づいて時が満ちた時に、キリストを女の末として、乙女マリアのお腹を借りてっていう。なんか今日は随分質問の多い、質問が多いと眠たくなります。大丈夫ですか。もうちょっと今日難しい話になるかもしれませんけど、ちょっと許していただいてと、大切なことですので、私たちの信仰の軸として、確認を、神の国というのは 私たちの人生の中心的なテーマなんだという。神の国ということを無視して、そして私たちは信仰生活というのを、考えることはできないんだということを。そうした中で、お尋ねしたいことなんですけども、そもそも皆さん、万物、創世記の一章、創世記の一章、万物は誰のために、誰によって作られたの？万物は誰によって誰のために作られたのでしょう。眠たくなりますね。万物は誰によって誰のために。ここ開いてくださいますか。コロサイ人への手紙、コロサイ人への手紙、新約聖書のコロサイ人への手紙の一章の16節、万物は誰によって誰のためにっていう。よろしいですか。新約聖書のコロサイ人への手紙、何ページでしょう。何ページですか。390ページ。390ページの、万物は誰によって誰のために作られたのかということを確認をしたいんですけれども、新約聖書コロサイ人への手紙の一章の16節を皆さんご一緒に読んでみましょう。みんなで声を出して、よろしいでしょうか。確認をしたいのは、万物は誰によって誰のために作られたかですよ。3、はい。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。誰のためかというなら、キリストによって、キリストのために、天のお父様が最愛の一人子であるイエス様のために計画されて、キリストによって作られたもの、それが万物。そこをキリストの王国として、キングドームと、神の国となそうとされてた。けれどもサタンと人の不信によってそこが破壊されましたから、その回復のためにキリストは今から2000年前世に来られ、そして贖いを成し遂げられた。そして神の国の福音を人たちに託されたっていう。どのように回復の技を成し遂げようとしておられるかというなら、心の内にキリストを迎え入れた人を用いて、この地に神様の支配を広げて、そしてやがてこの地に神の国を満たすため。けども神の民がですね、それをどんなに願おうとしても決してそれを願わない、その神様の計画に従順しない存在、ものが存在します。何ですか。サタン。私たちはサタンが存在していることを知っています。故にサタンは御国がこの地に来ることがないように、満ち溢れることがないように、これまで歴史を通して教会を迫害し、ユダヤ民族を何とかして消し去ろうとしてきた。でもキリストはそのサタンに正しい裁きをするために、もう一度私は来る、世の終わりに来るとおっしゃった。 それはサタンに対して正しい裁きをなすために。けれども神様はサタンと一緒に一人でも滅びることを願いたまわないで、悔い改めに至るようにと、その時をずっと約束の時を遅くしておられる。でも時が満ちた時にキリストは来られて、反逆しているその勢力に対して正しい裁きをなし、サタンを永遠に滅ぼされる。そして完全な神の国を打ち立てられる。それが千年王国に続く新天新地というところです。そこではキリストが永遠に王としてこの国を治められる。ユダヤ人たちはですね、このことを、こうした世界のことを願っているんですね。この地に、だからイエス様がロバの子に乗ってやってきたときにですね、ハレルヤ、ダビデの王国と叫んだのはそうだったんですね。でもイエス様はそうなさらなかったので、十字架につけろということになっていったわけでありますけれども、そして新天新地というのはどうかっていうと、永遠に続くキリストが永遠に治められる王国ですから、私たちの肉体、永遠これ持ちますか？皆さんの肉体は永遠持ちますか？持ちませんよね。ですから私たちの肉体をも含めて神様は全てのものを一度新たにするとおっしゃった。新たにするとおっしゃられた。なんと感謝でしょうか。神様が歴史を通して成し遂げようとしておられる神の国の建設事業に私たちは招かれている。私の人生の目的って何ですかというときに、大きな意味で迷う必要はありません。迷う必要はないんです。私たちは神の国をこの地に来たらせるためにと、キリストによって召し出された招かれたものなんだということです。そしてろうする者に与えられた証書が何かというと、黙示録に書かれている命の書です。あなたも、あ、感謝です、あなたもと言って命の書に名が記されている。犯罪者へのですね、刑罰にですね、レンガを積むという刑があるって聞いたことありますか？何をするのかって、ここにレンガを積みなさいって、こっちに積んで、ね、終わりましたって言うと、そしたら今度こっちに積みなさいって、終わりましたって言うと、じゃあこっちにっていう、何の意味があるのかって、虚しいっていう、政治犯なんかはおかしくなってしまうっていう。でも私たちはそうではない。私たちは王国のために使えるものとされているっていう、そんなことできませんっていう、いいえ、神様はそれぞれに賜物と命を分け与えてくださって、できることをさせていただくなら、わずかなものに忠実であった。さあ、神の国を、私が備えた神の国を受け継ぎなさいと神様はおっしゃってくださる。そんなことであるわけでありますけれども、さあ、ローマ人の手紙に入ってまいりましょう。終わらなければなりません。皆さん、このローマ人の手紙はどうかっていうと、パウロが書いた手紙です。そして、神学的なことが書かれていますね。救われるのは誰なのかっていう。 ゃあどうやって救われるのか、人は行いによるのか信仰によるのか、じゃあ誰が救われるのか、ユダヤ人なのか異邦人どうなるの、異邦人も救われるのかっていうようなことが1章から12章まで、11章まで記されて、12章からですね、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた聖なる供え物として捧げなさいっていう、この進めから12章から16章までは召された生徒たちがキリストの体として具体的に託された神の国をどのように広げていけばいいのかということが記されている箇所なんですね。召されたクリスチャンが教会としてどのように神の国を広げていけばいいのか、そこにおいて大切なことは何なのかということの中の14章なんです。それで、食物のこと、どうやら教会で何を食べるかということで裁き合っていたようなことがあったようです。偶像に捧げた肉、いやもうそんなの祈ったら清くなるのにという人もいるでしょうし、信仰の弱い人はそれによって傷つくうんぬんというような、そして裁き合うというようなことが起こった、そうした中でありますけれども、目を留めたいのは神の国とは何かというと、皆さんご一緒したいのはローマ人の手紙の14章の17節、ご一緒に読みましょう。声を上げて読んでいただいてよろしいですか。14章の17節、今までのことはこのことを申し上げたいので今まで、説明をさせていただきました。神の国とはということですけれども、14章の17節ご一緒しましょう。3、はい。なぜなら神の国は飲む食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。神の国とは義と平和と聖霊による喜びなんだっていう、ここにスポットを当てさせていきたい。神の国を証しする教会にとって、神の国を証しするようにという使命にのために建てられた教会にとって一番大切なものは何かというなら、それは義と平和と聖霊による喜びなんだということであります。善悪義、義とは正しいということですけど、善悪の基準はイエス様、教会におけるところの善悪の基準はイエス様一つなんだということであります。もちろんお互い主婦として、主婦感覚でなければわからないことがあるでしょう。サラリーマン、あるいは経営者として、あるいは公務員として、職人として、技術者として、学者として、お互いいろいろ思うことや考えることはあるでしょう。それは問題はありません。しかし義の基準は何かというならば一つだ、イエス様だ。私たちはこのお方に聞き従う、そしてそこにおいては教会においてはお互いの考え思い、それはあっていいものなわけですけれども、それは横に置くことが大事なんだ。大事なことは基準は一つイエス様なんだ、そして義と次には平和ということですけれども、皆さん平和ということ、平和、それはですね、教会が、私たち一人一人がですね、このイエス様に聞き従い、イエス様の言葉に従順を持って生きようとするならどうかというと、私たちは自分自身を知らされて、イエス様の御心に生きようとするなら自分では生ききれない自分自身のことを私たちは知らされますから、恵みによって。だから 神様を仰がざるを得ない。ところが自分の考えを、自分の思いを基準に教会生活をしようとすると、自分以外のものの欠けや弱さは見えますけれども、自分自身が見えないので、その人は裁き主になってしまうということです。そうなるとそこには聖霊による喜びは湧き上がることがない、あるいは湧き上がったとしても枯れてしまう、あるいは聖霊の喜びどころか分裂をもたらしてしまうものになってしまう。しかし神の国において一番大事なのは義と平和と聖霊による喜びなんだ。教会において一番大事なのはイエス様を基準として、私の思い考えは横に置いて、そしてもたらされる平和の中に生きるっていう、一つ飛行機にある人がですね、飛行機に乗っていたらですね、なんとある人 A さんなんですけど、前の席の乗客どっちが悪いかっていう、乗客前のね席の方がですね、身勝手にもシートを倒してきた。もうただでさえ足元の空間が狭いという、でそれで、前の人にこう椅子を倒された A さんがですね、前の人のこの倒した B さんに悪態をつくと、椅子を倒した前にいる B さんがですね、今度は振り返って A さんにですね、罵声を浴びせたって疲れているんだって、眠りたいんだ、シードぐらい倒していいだろうって。さあ皆さん、悪いのはどっちでしょうか。シートを倒した B さんか、あるいは何で倒すんだと言った A さんか、悪いのはどっちでしょう。どちらでもありません。悪いのは乗客の間で争いが起こるような状況を作った航空会社、自社が最大の利益を得ることができるようにっていう、 A さんでも B さんでもっていう、皆さんそういう意味において私たちは時に目をくらまされることがある。サタンに、悪いのはどっちだって、本当のところはサタンに対して目を私たちが向けていかなければならないところ、どっちが悪いというものに、お互いの間で裁き合うように。けども私たちの力は最大限神様の御国の広がりのために、義と平和と聖霊による喜びのために注いでいくことが大事なんだ。このローマの教会っていう自分の考え、なぜあなたは他人のしもいを裁くのですか、彼は立つようになるからですうんぬんというような、まあ、食べ物のことについてでありましたけれども、食べ物のこと以外でも自分の立場や自分の考え、自分の経験、自分の思い、あってもよい、しかしそれを横に置くことができないとするなら、それは教会にこの世を持ち込むことであって、それは自分の王国を教会に建てようとすることなんだということなんですね。キリストの王国ではなくて、キリストの王国に仕えるということではなくて、自分の王国を教会に建てようとするっていう。神の国において一番大切なことは義と平和と聖霊による喜び。そうした意味でイエス様はおっしゃいました。神の国が近づいた、時が満ちた、悔い改めて福音を信ぜよ。恵みの中でなければ私たちは悔い改めることができませんけれども、本当に恵みの中に置かれていることはなんと感謝でしょうか。 この朝示されるところに従って、何よりもう一度神様、聖書の中心は神の国なんですねっていう、もちろん新天新地というものけれども、この地に私たちを通して来たらせようとし、けどもサタンの存在があるので、あなたは一度それを裁くために来られますけれども、再び全てのものを新たにして、そこに私たちを招き入れようとしておられるお方なんですね。天に、天国に行って終わりではないんですね。これは一時的なことなんですね。私たちはやがてキリストと共に治めるものに、そしてキリストを喜び礼拝するものに、新天新地においてなる。それが聖書のメッセージであり、神の国なんです。お祈りいたしましょう。